イツからお送りする麻衣子先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子供日本語教師の麻衣子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私麻衣子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ今月のテーマトークに行きたいと思います。はい、先月というか年末から1ヶ月ぐらい音声配信の無料配信の方をお休みさせていただいてたんですが、今月からまた復帰しました。そして毎月行っているテーマトークというものがあるんですが、そのテーマトーク、何かテーマに沿ってお話をしていくというものなんですが、今月のテーマをせっかく先月ね1ヶ月一時帰国したので、一時帰国の振り返りということでいろいろとお話ししていこうかなと思っています。また一時帰国中にこの前の放送でもねお話ししたんですけど、一時帰国中に私息子が体験入学といって日本の小学校でね一緒に子どもたちと勉強をするという体験をしてきたんですね。なのでそのことについてもこの今月の放送の無料放送の中にね入れていきたいと思っています。で今日は、テーマトークの1回目なので、一時帰国でしたこと、そしてできなかったことというテーマでお話をしていきます。まあしたことできなかったことのざっくりとした概要は前回の2月1日の放送ですね、ただいま戻りましたという放送をしたんですけれど、そちらの方でまあざっくりお話はさせていただきました。まあね、いろいろトラブルって旅行にはつきものだと思うんですけど、まあ今回もね、トラブルというか、まあ病気になったりとか、年末年始に実家帰れなかったりとか、年始は帰ったね。そう、年末に帰れなかったりとかいろいろあったんですけれど、まあね、そういうものを仕方ないのかなというふうに、ある意味ね、仕方ないかなと思っているんですけれど、まあ今回は一時帰国でそれ以外にもね、したことと、あとできなかったことをね、取り上げてお話ししようかなと思っています。さあ、皆さんは一時帰国された時に、いつもすることとか、もうこれだけはしようと決めていることとか何かありますか？私はいつも、まあ、欲深い性格なので、いろいろと欲しいものがね、たくさんあるんですよね。なので、もう一時帰国中はとにかく欲しいものをもう買えるだけ買いまくるというような生活をここ数年はしています。生活じゃないね。一時帰国ね、のスタイルをここ数年してるなというふうに思います。まあ、と言ってもね、コロナがあったから、やっぱしばらく帰れなかったじゃないですか。なのでね、やっぱ期間に買い物ができなかった、その日本で買い物ができなかった反動ってすごく大きかったんですよね。多分まあ皆さんの中にも同じような方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれど、やっぱり買い物ができない、そのしたいけどできないっていう状態ってものすごくストレスになりますよね。で、私も日本に帰ってからいろいろ買いたいなとか思ってたことがなかなか実現できなくって、で、それでコロナ中にね、あれも欲しい、これも欲しいと思いつつ結局あんまり買い物ができてなかったので、コロナが明けてから最初に帰った時はもうね、本当にもう文字通り爆買いしてきました。で、今回はまあコロナが明けてから2回目の帰国だったんですけれど、それでもあれが欲しい、これが欲しいというものがたくさんあったので、買い物をしてきました。なので今回一時帰国でしたこと、もうダントツで私はね、もうこれしたなって思うのはやっぱ買い物なんですよね。そう。で、まあ、特に何を買ったかということを話していきたいんですけれど、まあ、今回はね、今回じゃない、前回はね、私、絵本を思いっきり買ってきたんですよ。240冊だったかな。結構な数を、まあ、買って持って帰ってきたんですね。で、まあ、前回はその絵本集めを頑張っていたことと、あと、まあ、今も頑張ってるんですけれど、あと息子がね、絵本ちょうどまあ読むピークというかすごく好きな時期で、今もまあそれも好きなんですけれど、特にね、前回は絵本を買うことに力を入れて買い物をして帰ってきたんですよね。で、今回は何を買ってきたかというと、絵本ももちろんね、買いました。今回150冊ぐらいかな、数えてないけど多分それぐらいだと思います。そうね、150冊ぐらい買ったのと、あとは絵本も買ったんですけれど、他に何を買ったかっていうと、ボードゲームとカードゲームをもう山盛り買ってきました。私インスタで20冊じゃあ20個ぐらいって書いた気がするんですけどね、数えたら30個近くありました。そう、ボードゲームがね、最近ものすごく好きなんですね。 ボードゲーム皆さんお家でされますか？あれはね、もう素晴らしい。特にね、私今ドイツに住んでるから、ドイツってね、実はボードゲーム大国と呼ばれているんですよね。ドイツって本当にボードゲームの歴史がすごく古くって、でボードゲームを作っている会社も本当山のようにあるし、あとは見本市、世界的な、もう世界ではボードゲームの見本市といえばこれみたいな見本市がドイツである、毎年ね1回あるんですけれど、それもね開催されていたりして、本当にもう国がボードゲームが、国国民自体がもうボードゲーム大好きというような国民性なんですけれど、そう、それでまあドイツはねすごくボードゲームが盛んに行われていて、みんな大好きなんですね。で、まあそのボードゲームを日本でもね、たくさん、まあいいボードゲームがあるんですけれど、それをちょっとね、購入今回してきました。で、何を買ったかとかいうことはまたインスタとか音声とかいろいろお話ししていけたらと思うんですけれど、ボードゲームって日本で買えるもの、日本、メーカーというか、販売する本屋さん、販売元が、本屋さんで、ね、出版社がいろいろあるんですよね。ドイツの出版社だったり、日本の出版社だったり、まあいろいろあるんですけれど、やっぱり日本の出版社のものは日本で買った方が安いんですよね。で、まあ海外からは買えなかったりもするんですよね。なので、まあ今回は特にその海外では買えない日本のボードゲームを中心に買ってきました。はい。そうなんですよ。で、特に私が今回いろいろ買った中で買った中でこのすごく定番のものっていうのを結構買ったんですけど、例えばモノポリーとか、あと人生ゲームとか、まあ人生ゲームはいただいたんですけれど、あとは何買ったかな、ブロックスとか、皆さんご存知かな、すごく面白いんですけれど、まあそういった定番のゲームをね、結構今回は大きめのものをね買って持って帰ってきました。で、あとはボードゲームの中で私が特に買ったのは日本バージョン、日本のバージョンのものを今回買ったんですよね。例えばそのモノポリーも世界的に有名だし、しかも全然これ日本のあれじゃないんだけれど、日本のゲームじゃないけれど、でもモノポリーの日本版が出てるんですね。モノポリーって皆さんご存知ですかね？人生ゲームみたいなやつで、実は人生ゲームってモノポリーを元に作られたと言われてるんですけれど、まあ、そのモノポリーの日本版があるんですね。日本版っていうのはモノポリーのプレイするところとかカードとかが日本のものになってるんですよ。なんか招き猫が出てきたり、お寺が出てきたりとか、まあ、そういった日本バージョンのモノポリーとか、あとは何だったっけ、あれ、こうやって押すやつ、ほらほら、あ、ラビリンスラビリンスっていうボードゲームがあるんですけれど、それもすっごい面白いんですけれど、それもね日本版があって、日本のいろいろな伝統文化に基づくようなカードのバージョンが出てるんですね。なので、まあ、そういうものを買ったりとか、とにかくちょっとこう日本でしか買えないようなものとか、日本バージョンになっているものとかを中心にね、結構今回買ってきました。はい。まあそんな感じでね、何をしたかっていうと、もう本当にほぼほぼ私は買い物に尽きるなと思うんですけれど、もうだってね、普段買えないから、ドイツにいると。だからやっぱそういうのを買うのがやっぱ楽しいんですよね。で、もう散財して、すごい後で自分がもうバカだなって思うけれど、でも買ってる瞬間とか、もうその、買えなかったものが買えた瞬間とかってものすごく嬉しくないですか？ね、普段海外でね、生活していると、やっぱり日本のものってすごく恋しくなりますよね。なので、それが日本に帰って、やっぱり手に入った瞬間って、ああ、よかった、帰ってきてっていう、大きな喜びがね、ものすごくどっと押し寄せてくるような感じですけれど、でも私、この前気づいたんですけど、帰ってきてから自分が買ったものを、トランクから、スーツケースから出して、トランクって言わないよね。なんか、コメコメクラブみたい。スーツケースから出して、見てたら、あれ？私、こんなもの本当に欲しかったのかなっていうものが結構出てきて、私、なんでこれ買ったんだろうみたいなのがたくさんあったんですけど、皆さんそういうのありませんか？日本にいるときは、なんかマジックというか、フィルターがかかってるんですよね。あれも欲しい、これも欲しいって、ああ、これもめっちゃ欲しかったとか、ああ、これも今買っとかないとってなるんですけど、でも、実際買って、ドイツに持って帰ってくると、この魔法が解けたような気分で、なんかすごい冷静になっちゃって、 あれ私これ本当に欲しかったのかな、いやこれなんで買ったのみたいな、お金の無駄だったみたいなのがいっぱい出てきてね、なんか人間の欲って何なんだろうなっていう風に、はい、思います。はい、全然まとまれなくなってきちゃった。はい、それが、私が日本でしたこと、つまりは買い物という話でした。はい、で、できなかったことを一方で挙げておきたいと思うんですけれど、できなかったことは何かというと、今回は特になんですけど、友達に会うというのができませんでした。友達に会う。皆さん日本に帰られるとね、多分ご家族とかご友人とかね会われると思うんですね。で私もまあ毎回そういう風にするんですけれど、まあ、今回はその特に東京での滞在が短かったことと、まあ、1週間しかなかったことと、あとはあれですね、ほらほら前回お話ししましたけどインフルエンザになっちゃったんですね、あの私と息子がね。なので、まあ、それで予定が狂っちゃったこともあって、友達にほとんど会えないというような状況だったんですよ、東京では。で、あとは関西に行ったり徳島にいたりしたんですけれど、今回はほぼほぼもうね、あの友達にはもう会わずに帰ってこようと思って、予定を全く、その友達に会う予定を全く入れてませんでした。本当にほぼ3人ぐらいしか会ってないですね、友達。そう、まあ、もともと友達もそんな別に、もう日本にね、残ってる友達ってそんなに多くないけれど、その繋がってる友達ってそんなに多くないけれど、それでもやっぱ大切な人たちというのはいるんですね。でも、今回はもうちょっと家族と過ごす時間として特化してね、過ごそうって決めてたのと、あとは、息子の体験入学もあったのと、私も、まあ、日本でも、ずっと仕事をしてたので、なので、まあ、仕事もあって、やっぱりちょっと予定が、立たなかったっていうのもあって、今回ほとんど人に会ってないんですよね。もうなんかそれだけ聞くとすごい寂しいやつだと思われるかもしれないけれど、毎回すごくこれも悩むんですけれど、どこまで友達に連絡をするかって難しくないですか？このどこまでっていうのは、誰、どういう、どこの範囲までっていうこと。本当はね、時間があればもうゆっくりいろんな人と会いたいんですよ。でも時間が限られてるし、だって自分もしたいこともあるでしょ？で、家族とも過ごしたいし。ってなると、友達にどこまで連絡するかってすごい難しくって、毎回悩んじゃうんですよね。皆さんいかがですか？もう割り切ってますか？その辺。で、私下手にこう、だからインスタで日本帰りますとか書くと、いっぱいみんな友達とかがこう連絡見てる子とかがね、友達が連絡くれて、この時会わないとか、この日会わないとか、この日空いてるとか、いろいろ連絡くれるんですけれど、もうそれも全部、会えないというか、まあ、答えられなかったりとかして、そう。何人かはあったんですけどね。そんな感じで難しいなと思って、断るにしてもなんか会いたくないって、言うのも失礼だし、別に会いたくないわけじゃない。でもそれよりも優先したいものとか、まあ家族で過ごしたかったりとかするんですよね。だからその辺がいつも難しくて、もやもやするなぁと思うんですよね。なので、まあ今回日本に帰ってできなかったこととしては、まあできなかったというか、あえてしなかったというふうに言った方がいいかもしれないけれど、まあ友達に会うということですね。なので、まあ次回帰った時に会いたいなぁと思いつつ、また次回も同じようなこと言ってそうだけど、そう、でも、まあ今回会えなかった人に、会いたいなと思うし、まあ、今回会った人にもできるなら会いたいなとは思うんだけれど、まあ、その辺の線引きがね、すごく難しいなというふうに今回帰って感じました。はい。ということで、今日は私が、ね、一時帰国、にえって何？私が一時帰国で帰った時にしたこと、振り返りをしました。まずしたこととしては、まあ、欲しいものをね、欲しいだけ買う、買えるだけ買うということをしました。そしてできなかったこととしては、まあ、友達に会うということがね、今回できなかったなというふうに思いました。まあ別に悲観的になっているわけじゃなくって、こう客観的にね、まあ、冷静に見ているだけなんですけれど、まあね、一時帰国っていうのもすごく、限定された期間だし、その、ね、予算にも限りがあるから、やっぱりもうしたいことを全て完璧にっていうのは難しいんですよね。もちろんね。だけど、まあ、それをうまくマネジメントして、思い出に残るような時間を家族とか友達と過ごせたらいいなというふうにいつも思うんですけれど、まあ帰ってきたらいっぱいいつも反省があります。はい。ということで、今回の反省を次回に活かせるようにしたいなと思っています。皆さんの一時帰国はいかがでしょうか？またいろいろ教えてください。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回は、木曜日、今週木曜日はね、子供向け配信ですね。 ちょっともう節分過ぎちゃったんですけれど、鬼は内、福は外の話を入れたい、したいと思っています。そして、来週の月曜日なんですが、体験入学のことについてね、お話ししようと思っていますので、皆さんぜひ来週も聞いていただけたら嬉しいです。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まえこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。